Are you okay?
Okay.
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 Okay. Okay.
Okay. NGOK.
Let's go.
長岡の今を伝える長岡 NGOK。 長岡の今を作る現場にお邪魔し、活躍する皆さんの声をお届けします。これであなたも長岡 OK。 この番組は長岡市の提供でお送りします。
長岡の今を伝える長岡 NGOK です。さあ、いよいよあさってに迫ってまいりました。長岡のものづくりの祭典、長岡ものづくりフェア2024、そして同時開催メーカーズ長岡祭りについてご紹介させていただきたいなと思っております。今日お話しいただきますのは、長岡ものづくりフェア実行委員長の柴木美希さんと、産業支援課の荒木翔さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、いよいよあさって2月25日日曜日、長岡ものづくりフェア2024開催決定をしております。拍手。いや、いいですね。ありがとうございます。今日はですね、私、長岡のものづくりの集積地であります雲出工業団地にお邪魔をしております。株式会社アルモさんの素晴らしい応接室に通されまして、ものづくりのこう生の音がね、もしかしたら後ろから聞こえてくることもあるかもしれませんけれども、ぜひね、そのところも臨場感として楽しんでもらいたいと思います。それではまずはじめに荒木さんにお話を伺いたいんですが、改めてこのものづくりフェアについて教えてください。
はい、このイベントは長岡のものづくりを見て、知って、触れて楽しんでもらうイベントとなります。長岡のものづくり企業やものづくりを支える企業団体が多数出展します。金属や電子機械、木材、紙などさまざまな素材を使った幅広いジャンルのものづくり体験ができるブースや、ドローンやロボット操縦体験などができるブースが合計33ブース、また国内世界に誇る技術や製品を見ることができるものづくり企業 PR ブースが27ブース、全部で60のものづくり企業団体のブースが青森に大集合します。
今日はですね、この長岡ものづくりフェアの実行委員長柴木さんにお越しいただいております。柴木さんはですね、今日お邪魔をしているこの株式会社アルモさんの代表を務めていらっしゃるという中で、ものづくりフェアの、ね、実行委員長というお顔でご出演いただきます。普段はものづくりされていらっしゃるわけですよね。
はい、もちろんものづくりの会社なんでものづくりしておりますけど
ね、
は
い、今日も実際ですね、目の前にアルモさんの商品もね、はい、見させてもらってるんですが、これは山手線で活躍をするという、まあ、昔でいうあの網棚に使われる部品だそうですね。
そうですね、あの鉄道車両 の, あの中に使われる部品の中で、唯一ね、まあ、アルミの製品が多い中でうちが作っている製品だっていうので、ちょっとね、今日見ていただきましたけど、はい、
まあ、アルモという名前からも分かるようにアルミニウム鋳造ということで、はい、よろしいんでしょうかね、はいはい、そういった、まあ、製品を作っていらっしゃるという企業であります、はい、まあ、そういう中で柴木実行委員長、このものづくりフェアはどういった思いで開催されているんでしょうか。
はい、長岡にはですね、実はのものすごく重要な部品を作ってられる企業さんがたくさんいるんですね、うん、で、まあ、たまたま今我が社の製品を見てもらったんですけど、うん、山手線はじめ新幹線であったり、いろんな電車の部品を作っているんですね、うん、この部品がないと電車も走らないわけじゃないですか、うん、で、長岡にはですね、そういったような重要な部品を作ってる会社さん、企業さんがものすごくたくさんあるんですが、うん、なかなか市民の方、一般の方っていうのはそこに出会える場面がないっていうのがあるので、はい、うん、まあ、今回、こういうものづくりフェア、まあ、以前もやってはいたんですけれども、うん、ものづくりフェアを通してですね、そういう企業さんをぜひいろんな方に見てもらって、知ってもらって、うん、将来ですね、見ていただいたお子さんとか一般の方がですね、うん、ぜひ長岡のものづくり企業にまた携わってもらったら嬉しいなというふうに思いますね、はい、
もう 本当にそうですよね、まあ、今回見させてもらった部品というのは、まあ、私たちが電車に乗れば、うん、新幹線に乗れば出会えるものだったりしますけど、はい、目にはできないけれど実は支えられているみたいなものもたくさん長岡のものづくり企業さん、うん、作ってらっしゃるんですよね。
そうですね、うん、長岡のものづくり企業はどちらかというとですね、自動車とか、うん、食品なんかを作る工場にある設備を作ってる会社が多いんですね。なので一般の人が見てもですね、なかなかこれが何なのかってわからない製品を作ってられるところが多いんですけれども、実はそういう機械とか部品がなかったら自動車が作れなかったり食べ物ができなかったりするわけですよね。なのでぜひ企業を知ってもらいたいなと思いますね。
さあ、そういったところで、じゃあ実際この長岡ものづくりフェアが一体どういったブースで盛り上がるのかというところですね、荒木さんからお話聞いてみたいと思うんですが、どうなんでしょうか。
はい、いくつかのブースがございまして、まずものづくり体験ブースでは長岡産業活性化協会なぜさんのハンドスピナー組み立て体験というものがあります、うん、専用のキットとドライバーを使ってハンドスピナーを作ってタイムを測ります。
おお、これやっぱりハンドスピナーかなりお子さんたちにも大人気で、以前はハンドスピナーの大会なんかもされていましたよね。
そうですね、はい、うん、
さらに柴木実行委員長もですね、株式会社アルモさんでブース出されるようですね。
はい、アルミニウムを作ってる中でやっぱり廃材とかが出るんですが、まあ、それをなんとかの産業廃棄物にしないでですね、再利用してですね、それを使ったもので何かしてもらえないかということで、アルミの廃材で作った器の中に多肉植物を植えてもらうということをやります、はい、もう一つがいらなくなった CD とか DVD をコマにしてですね、塗り絵をしたり絵を描いてもらって回してもらってっていう、まあ、コマを組み立てることもするんですけど、その2つをね、体験してもらおうと思ってます。
いいですね、はい、これアルミに触れるっていうところもそうですし、またアップサイクルのようにいらなくなったものをこうアップグレードして楽しむっていうところはなんかこう SDGs にもつながって素敵ですね。
そうですね、うん、どうしてもね、金属を捨てるってやっぱり大変なことになってしまうので、
確かに、
まあ、何か活用できればということで、うん、そんなことをね考えてやり出してます、はい、
いいですね。ものづくりはそういった価値を生み出す場所にもなるのかもしれません。さあ、その他にはどんなブースが荒木さんありますか。
はい、ものづくり企業 PR ブースでは日本製機株式会社さんのヘッドアップディスプレイの展示があります、うん、世界の車で採用されている最先端の技術を見ることができます。
これもね、ヘッドアップディスプレイ、皆さんもねよくご存知の技術かなというふうに思いますけれども、世界の車の技術が長岡で見られる、意外とね小さいお子さん知らない方もいらっしゃると思うので、ぜひ見てもらいたいと思いますね。また来場者イベント、これも面白そうなものが予定されているようですね。
はい、子どもたちがオリジナルの名刺を作って企業の皆さんと名刺交換をする名刺交換ラリーというものを開催します。名刺を集めるとガチャガチャでプレゼントがもらえるといったイベントになります。
名刺交換ラリー、これは意外と斬新だなと思うんですが、社会人の登竜門である名刺交換、これを小学生にやってもらおうということなんですね。
そうですね、うん、はい、
これを通して各ブースの皆さんとこう顔を合わせてお話をする機会、交流をしてお話を聞く機会にもなるのかもしれないですね。
はい、
ちなみにこの名刺を、まあ、8枚集めるそうなんですが、ガチャガチャではどういったプレゼントがもらえるんでしょうか。
はい、実際に出展をいただいている企業さんたちが作られたグッズが非売品という形で皆さんの元にプレゼントをされる形になります。
これはすごいですね。各企業の皆さんの名刺もかなりの宝物だと思うんですけれどもね、ガチャガチャでもらえるプレゼントも楽しみにしてもらいたいと思います。さらにさらに、ものづくりといえばロボットですけれども、ロボットに関しても関連イベントがあるそうですね。
はい、アリーナ内では先日行われた高専ロボコン2023でロボコン大賞を受賞した長岡高専ロボティクス部のロボットの実演などロボコンのチームが集合します。また市民交流ホール A ではロボカップジュニア2024北信越ブロック大会が開催されます。
いいですね。自分たちと同じくらいの世代の子どもたちが実際に大会で対戦している様子を見ることができたりするとかなりの刺激をもらえるんじゃないかなと期待しております。さあ、そんな風に一日中こう遊び回ったり体験したりロボット見たりしてるとかなりお腹も空いてくるかなと思うんですが、どうなんでしょうか？
はい、そんな方のために飲食販売ブースもございます、うん、お食事やカフェメニューなどのお店合計で4店舗が出店予定です。
たっぷりとものづくりを楽しんで、そしてお腹も満たして長岡を楽しんでもらいたいと思います。長岡
NGOK。
さあ、ここからは同時開催メーカーズ長岡祭りについて伺っていきたいと思います。これどういったイベントになるんでしょう？
はい、個人や趣味の団体などで自由な発想でものづくりをする皆さんをメーカーと呼んでおりまして、そのメーカーの皆さんの遊び心と創意工夫を凝らした作品を展示するというようなイベントになります。
なるほど。長岡はまあものづくりの街ということで、企業さんだけではなくてそういった市民レベルでものづくりを楽しむという方が今増えているということなんですね。で、例えばどういった展示が出てくるんでしょうか？
はい、3つほどご紹介させていただきます、うん、まず1つがグランドブレイカー山添隆さんの異素材コラボ、光学部品と切って組み合わせると面白いというものです。こちら光学照準器や、コンパス HUD メタバース双眼鏡を展示します。2つ目は片山抜き型クラフト部さんのオリジナルキャンプギアの展示というものです、うん、開発されたキャンプ用品を展示します。竹明かりを模した LED ランタン用シェードやソロキャンプ向け折りたたみテーブルなど展示させていただきます。3つ目はメーカーズクラブメタバース開発部さんによる、メタバース長岡駅前に長岡花火を打ち上げるというものです。こちら長岡駅前から大手通り信濃川での長岡花火がメタバース空間で体験できるというものになります。
なるほど。いや、本当多種多様ですね。これはまあ市民の皆さんがそれぞれの立場で、まあ、趣味の中でやっていらっしゃる活動になるのかと思うんですが、ちょっとね趣味の域を出ているかなっていうようなものもあったりしますね。ぜひちょっとねこちらも関心を持ってご覧いただきたいと思います。メタバース空間でね長岡花火がどんな風に打ち上がるとか、こちらもご注目いただきたいと思います。さあ、お話いっぱい伺ってきましたけれども、当日が楽しみになってまいりました。改めて開催情報を教えてください。
はい、2月25日日曜日午前9時半から午後4時半まで、場所はアオーレ長岡で、参加無料となりますが料金が発生するような体験もございます。詳細は市のホームページや公式インスタグラム、フェイスブックをご確認ください。
わかりました。それでは最後になりますけれども、柴木実行委員長からこのラジオを聴きのリスナーの皆さんに熱いメッセージをお願いします。
はい、今回ですね4年ぶりの開催ということですが、25日わずか1日の開催ではあるんですけれども、今いろいろご紹介しました、総勢60ものブースがで、ものすごく面白い、ね、ブースがたくさんありますので、ぜひ皆さんお待ちしておりますので、当日会場の方にお越しください。
ありがとうございます、はい、長岡ってこんなかっこいいものづくりあるんだよとか、こんな重要なものを作ってるんだよみたいなものをまずは知ってもらいたいなというふうに思います。ということで今日お話を伺いしましたのは長岡ものづくりフェア実行委員長の柴木さん、そして長岡市産業支援課の荒木さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日ご紹介しました内容に関するお問い合わせは産業支援課です。電話 39-222239-2222までお願いします。
長岡の今を伝える長岡 NGOK。 この番組では皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。お問い合わせは長岡市役所広報魅力発信課、または FM 長岡までお寄せください。